皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年5月9日にミンフイネットに掲載された、内に向けて探すことは旧勢力への否定であり、そうしなければ旧勢力の罠にはまるという内容です。それではお聞きください。内に向けて探すことは旧勢力への否定であり、そうしなければ旧勢力の罠にはまる。文、中国のダーファーデ氏。地元のある同宗の両目が5年以上前から見えなくなりました。彼の目がまだ見えているとき、目に時々霧のようなものが見えると言っていましたが、そのとき彼がどう思っていたのかわからず気にも留めていませんでした。それから目の状態がどんどん悪化していき、頭痛がひどくなり、全く見えなくなってしまったのです。このとき同宗たちは皆彼と一緒に法を学び、初少年を行い、彼に内に向けて探すように言う同宗もいました。彼は指を折りながら、妙理への執着なのか、苦しんでいる人はどんな妙理を求めるのだろう。情はないはずで、妻とは離婚して子供は全員妻が連れて行ったので、情なんかあるだろうか、と言っていたのを覚えています。その時私はそれを聞いて気分があまり良くなく、彼に、妙理情がなくなればあなたは円満成就したのではありませんか、と言いました。時間が一日一日と過ぎ去り、良くなりませんでした。その後彼との交流の中で、無意識のうちに彼の認識を知ることができ、内に向けて探すことは旧勢力の迫害を認めることになると思っていたようで、彼は師父の法を誤解しており、迫害を取り除くために初少年に固執し、また同宗たちにも初少年をお願いしていました。時間が経っても好転の兆しがなく、初めて内に向けて探し始め、当時2つの大きな問題が見つかったことを覚えています。一つは、彼は常人と一緒に商売をしていて、ある夜、常人の運転手が高速道路でバイクに乗った人を引いてしまいました。運転手は同乗していた彼に状況を確認するように言い、彼は息をしていないと言いました。運転手は何も言わずに彼を残して車に乗って走り去ったので、彼もそのまま立ち去りました。その人が生きていたのか死んでいたのかは今となってもわかりません。もう一つは奥さんと離婚した後、別の女性と同棲していたことです。その間彼はほとんど修練していませんでした。彼はこれで間違いなく探し当てたと思いましたが、結果として良くなりませんでした。私から見れば探し当てておらず、実際にそれは執着ではなく、二つのことは正しくないことを知りながら、それでもやってしまったことが大きな過ちなのです。彼は、初少年もした、内に向けて探すこともしたが、依然として良くならず、自分の難が大きいと思うようになり、自分が初少年するとき妨害が大きく、同宗が心を込めて初少年していないと思ったのです。彼の認識が高まらず、その後彼と交流しなくなり、ただ一緒に法を学び、初少年をしていました。最近彼と交流した際、彼は、何々さんは内に向けて探すように言いました。内に向けて探すことは正しいと思いますが、彼女はなぜ旧勢力の迫害自体が間違っていると言わないのでしょうか。という彼の話を聞いて私は言葉を失いました。旧勢力の話について私は自分の悟りを彼に話しました。彼は、多くの同宗から話を聞いたが、あなたのように悟った人はいませんでした。だからあなたは現実的な話をしてください、と言い、遠回しにやはり初少年をするよう頼んできました。上記の同宗や周囲の同宗の状況に鑑み、 私は自分の最近の悟りで感じたことを書き出すことを決心し、もしかすると病号の中にいる同衆、特に長期にわたり病号の学んにいる同衆への助けになるかもしれません。この文章を書いているうちに、彼への申し訳ない気持ちがますます強くなり、なぜならば私たちは皆、彼の死と法に対する強い信念を見たからです。今彼はジョアン・ファールンをほぼ暗記しており、連続して暗記し、残りは第9項だけです。彼が6年近くも失明していた理由は複雑すぎてわからないが、常人の言葉に、心がはっきりしていれば物事の善悪を見分けることができるというものがあります。彼は救世力に隙に乗じられたのです。同衆は精進要旨にある道法をもう一度勉強してください。それでは法という宝が何であるかをお話しします。かつての衝動修練では、師父は弟子から離れるとき、通常では弟子に法という宝を贈りますが、中には呪文を贈る人もいれば、宝物を贈る人もいます。弟子が危険や麻難の難儀にあったときに、直接呪文を唱え、または宝物で悪魔を鎮めることを教えます。私たちは消防修練なので、救世力の参与がありますが、ダーファー弟子たちに対する破壊的な試練を師父は認めていません。師父は私たちにも法という宝を教えてくださいましたが、それは内に向けて探すことです。私の現在の次元での体得として、長期的に病号の中にいる同衆の多くは同じ考えを持っていて、体に正しくない状態が現れたとき、自覚せずに最初に現れた一年は迫害であり、迫害を取り除くことを第一に考え、法という宝である内に向けて探すことを第二として考え、甚だしきに至っては、内に向けて探すことは救世力の迫害を認めることだと考える者さえいます。個人の認識では最初の1年が迫害または病気と考えた場合、それほど大きな違いがなく、どちらも心が正しくない部類に属します。師父は各地での説法8、2008年ニューヨーク法会での説法の中で、あなたが思っているいかに大きな麻難にしても、苦痛にしても、いずれも良いことです。それはあなたが修練したから現れたことです。とおっしゃいました。あなたが迫害と思うのであれば、それはあなたが迫害を招いてしまったのです。師父はジョアン・ファールンの中で、それはあなた自身が求めたものなので、他の人は干渉してはいけないことになっています。それには五性の問題が関わっています。と説かれました。迫害は良いことなのでしょうか。もしそれが良いことならば、なぜ師父はこの迫害を認めないというお話をされたのでしょうか。私の現在のレベルでの認識は、救世力による迫害にあったとしても、師父は逆手に取るという法理を説かれたのではありませんか。師父はすでに私たちを変えておられ、本当に良いことに変えています。そうであれば私たちはそれを喜んで受け入れ、麻難が自分を高める良い機会として捉えればいいのです。私たちは知っていますが、目、耳、鼻、舌、体は人間の感覚器官です。師父は人間の目で見たものは虚像であると説かれました。師父はさらにジョアン・ファールンの中で、光の変化する過程が極めて複雑であるのに対して、人間の感覚は全く頼りにならないものなので、感覚に頼って修練するわけにはいきません。と説かれました。つまり他の感覚器官も同様に虚像なのです。病気の状態を指す感覚が虚像であるならば、師父が変化してくださった光がもちろん真実として実在するのです。私が思うに、どんなに辛くても平然として動じず、この虚像に動じてはなりません。だからできるだけ早く内に向けて探し、 病気の原因となっている執着を見つけ、それを取り除いてください。師父はジュアン・ファールンの中で、良くないものを取り除こうと思えば、まずあなたのこの心を是正しなければならないのです。と説かれました。師父がおっしゃったようにするのであれば、迫害とは認めず、なぜ自分を守る法という宝を持ち出し、魔を鎮圧しないで、迫害を否定する中で、かえって同宗の助けを求めて、初少年をしてもらうのでしょうか。もちろん同宗が初少年をして助けるのは正しいことですが、しかし魔難から立ち直れるかどうかは本人次第です。師父はジョン・ファールンの中で、衆は己にありて、公は死にあり、とおっしゃっています。完全に指針に陥り、長い間乗り越えられずに初めて内に向けて探す。これは受動的な修練で、条件付きの修練ではありませんか？苦難に対抗するため、魔難を取り除くために修練しているのではありませんか？救世力が安排した魔難の中で修練しているのではありませんか？ある道衆はこう思うかもしれません。私が治れば法を実証することができ、さらに多くの衆生を救うことができると。私が思うにこの考え方には少し無理があります。あなたは救世力の指針のため、自我のためという罠にはまり、あなたの思想がその次元の生命に符合していれば、その次元の生命があなたの面倒を見ることになり、それが救世力の迫害の口実となるのです。魔難に遭うのは指針を取り除くためであって、あなたは取り除いておらず、自分を守るためにかえって指針を増やし、こうなれば救世力がますますあなたをひどく迫害するのです。この時師父は焦っていますが、かえってあなたの面倒を見ることができません。長い間魔難の中にいる道衆は、苦しんで修練し疲れているのです。長期にわたり魔難を乗り越えることができず、ある人は病気の考えに陥り、試練を放棄して入院しました。もし最初の一年がいいことだと思えば、なぜならば師父はすでに悪いことを良いことに変えてくださっています。内に向けて探し、根本的な執着、指針を取り除き、積極的にダーファーに同化し、修練者としての神聖の基準に符合し、どの執着心を取り除くべきか、師父は掲示してくださいます。執着が見つからない心配はありますか？あなたは消化すれば、その魔難の虚像が瞬時に消え去るのです。例えば、テーブルの上に腐ったリンゴを置くと、必ずたくさんのハエが寄ってきます。一回殺してもすぐに次のハエがやってきます。あなたはハエに立ち向かうのでしょうか？誰もが知っていますが、最も良い方法はその腐ったリンゴを捨てることで、つまり自分の悪い心を見つけ、それを取り除くことです。それからどのような恐ろしい虚像を見ても、どのような苦痛を感じていても、絶えず内に向けて探し続ける以外、本当の自分と心の執着を見分けることはできません。さらに真の自我と人心の執着を見分けなければなりません。主意識は絶えず人心、執着と外部の押し付けを排斥するべきです。地元の何人かの道衆は関を乗り越える際にこのことを検証しています。実は自分自身の剛力や執着、観念によって形成された偽りの自分が死にたくないためにもがいており、だからこそ排斥しなければならないのです。もしあなたが人心の執着を認識することができれば、師父はそれらを取り除いてくださるのです。もしあなたはこの執着を正しく見つけ、早く見つけることができれば、その魔難が早く消え去るのです。ここでちょっと一息入れましょう。Thank you. それではお聞きください。それでは私が修練の中で内に向けて探し、磨難から乗り越えたいくつかの実例を話します。 1. 怨恨の心は磨難の根本である。一度ひどい歯の痛みに襲われた時に、座ることも立つこともできず、夜の12時に私は痛みで初少年ができなくなりました。当時は迫害のことなど考えず、ただ何が問題なのかを考えました。口を収めることではないかと思ったのですが、そうではなかったようで、食べ物に対する執着なのかとも考えましたが、そうでもないようで、一生懸命考えていたら、突然皮膚の法理が頭をよぎりました。そうだ、私はすぐ思い出し、最近ある同宗に対する怨恨の心によってもたらされたのです。私はすぐ師父に謝りました。歯の痛みはすぐに緩和され、ほとんど痛くなくなり、翌日は目が覚めると何事もなかったようでした。またある時、地元の同宗がダーファーの経文を持っていなかったので、外地の同宗がダーファーの経文をまとめて作ってくれましたが、それを自分たちで製本しなければなりませんでした。これらの経文は製本するのに、利便性と安全を考慮して同宗の息子の家を借りましたが、1年近く経ち、現地の経文を作ったことのある一人の同宗が全く作ろうとしなくなりました。その時私は本当に腹が立ったので、この完成していない数箱の経文を全部自分の家に移し、何人かの同宗に協力してもらって仕上げようと思いましたが、私たちは誰もやったことがないので、やはり製本の経験のある彼女に来てもらって指導してもらうことにしました。その結果、彼女は毎日とても遅く来るため、私たちは待たされることになりました。毎日遅くまで行われ、私は料理をする時間もなく、義理の父の家に行って食事をしました。家に帰ってきて階段を上がるときには気になりませんでしたが、ドアを開けた途端に足が動かなくなりました。私はすぐに認識したのですが、この怨恨の心がまた原因だと気づき、自分が間違えたことを心の中ですぐに師父に謝りました。するとすぐに足が動くようになり、痛みもなくなりました。2. 色欲は落とし穴である。ある日、夜の街で同宗と一緒に資料を貼り付けていました。一人が糊を塗り、もう一人が貼り付け、最初の一枚を電柱の配電盤に貼り付けた後、立ち去ろうとしました。私がそれを確認したところ、角の一つがきちんと貼られていないため、もう一度手で押さえつけようとしたところ、足場の板が折れ、セメントでできた深さ2メートルの長方形の穴に落ちてしまったのです。私が踏んでいたのは石面ストレート板の破片だったのです。石面ストレート板は30年以上前にカーポートの防水に使われていたもので、重量を支えることは全くできません。二人で同時に立った時は大丈夫だったのですが、私一人で立った時に折れてしまいました。今の時代、都会で石面ストレート板の破片を見つけるなんて、天安門広場でレンガを見つけるのと同じくらいすごいことなので、とても不思議に思いました。そうだ、これは救世力の設けた落とし穴だ。しかし師父はそれを逆手に取り、悪いことを良いことに変えてくださり、結果として危険なことはなく、時々肘が痛むくらいです。その時のことを覚えていますが、私はいかなる念も動かさず、救世力のことを全く考えず、怖がらずにさっさと登り始めましたが、同宗はびっくりしていました。そして残りの二十数枚の資料を貼り付けました。帰ってから私は家に向けて探し、落とし穴に落ちた原因は何だろう。これは私に色欲心を取り除かせるためだったのでしょう。なぜなら10年以上色欲を絶っていましたが、 最近それがまた現れたからです。3. 表に現れた現象を否定することが重要である。私の妻の例を挙げましょう。妻はほとんど毎日同州たちと一緒にファルンゴン迫害の実態を伝えに出かけています。ある時期、毎日午後になると帰ってきた彼女の体にたくさんの出来物ができ、ひどく痒くなったそうです。初めて見せてくれた時、私は気にせず、以後再び見てくれと言われた時も、全く見ずに何もないと答えました。また出来物について詳しく聞かれた時も、私は何もないと答えました。そしてある夜、妻はまた私にそれを見せて書いてくれと言ったのです。私は強い口調で何もないと言いました。その後、出来物は本当に消えたのです。シフはジュアン・ファールンの中で、物事の良し悪しは人間の一年によるものであり、その一年の違いによって異なる結果がもたらされることがある、と我々は言います。と説かれましたが、本当にこの通りなのです。この出来事は私たちが同州を含む他人の誤った状態を見たときに動じることなく、正念を持って対処するように注意を促してくれました。今の次元でのわずかな認識であり、もし配慮が足りていないところがあれば、どうぞ指摘してください。共に修練に励み、共に向上しましょう。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。